どうも勇者です。はい、本日も23時31分となりました。1分過ぎてますが、お待たせしました。私のラジオのお時間でございます。皆さん、お時間許す限り、お付き合いの方よろしくお願いします。はい、本日よりですね、ちょっとパソコンを、配信用のパソコンを変えております。ですので若干、ボリュームとか、あと画面の見え方とかが変わってるかもわかんないんですけど、まあ細かいところは合わせたので、まあある程度、もしあまりにもちょっと変なことがあったら教えてほしいんですけど、多分まあ大丈夫だと思いますので、はい、これでいきたいと思います。パソコンをね、まあ買いまして、でようやくまあセットアップというか、いろいろ落ち着きまして、さあこれから何やっていこうかなという段階なんですよ。で今日やってたのは、まあいろいろマイクラとか、パソコン系のゲームをいろいろちょっと調べてて、マイクラとか本当にやりたいなとは思ってるんですけど、知識は全然ないのよね。であれの場合は多分ウィキとかを見ながらやらないとさすがに面白くないと思うんで、まあ何やろうかなみたいな、ちょっといろいろ本当にPC 系のゲームとかいろいろ見てて、全然撮影が進んでないという状態でございます。はい、すいませんでした。今日午前中に一気に動画上げたので、いろいろごちゃごちゃツイッターとかで告知されてる方とかだったらピコピコなってたと思うんですけど、はい、まあはい、まだまだ動画溜まってるんですが、ちょっと一つトラブルで、実はゼルダなんですけど、ゼルダの動画でちょっと、まあ、またバグみたいなのが出てて、でまあ一部撮り直したりしてるんで、それがちょっと遅れるかもしれないですね。まあわからないように編集したりして、ちょっとごまかしてるところがあるんですけど、変にこう画面が止まったりしてるところがあって、でわざわざそのためにもう一回戻したりとか、そういうことしてて、ちょっと時間がかかっております。はい、ですのでゼルダはちょっと時間いただくかもしれません。はい、ということで、本日もレイディオの方を進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。そうなんですね、皆さん、ちょっと私風邪をひいた模様、まあ近しい方から風邪をいただいたという形なんですけれども、まあ喉が痛いんですよ。まあ鼻水も出てません。で熱もないです。もう体は至って元気です。食欲も性欲もありますが、喉が痛い。本当に喉がめちゃくちゃ痛くて、で喉が痛いのと私の相性が悪いじゃないですか。喉痛かったら仕事にならんというか、まあまあ動画撮るね、動画撮るのにものすごく支障が出てますんで、まあその点もちょっと辛い、まあ、ちょっとペース落ちるかもなという感じですね。まあまあちょうどせっかく喉が痛いので、パソコンの作業を優先しようかななんてことは思ってるんですけどね。はい、何やろうかな、本当にもうね、面白そうなゲームばっかなんですよ。で一応昨日うちのグルさんとまあ相談してて、一つこれだけはやろうっていう、前にちょっと予告してたゲームがあるんですけど、これだけはやろうっていうゲームを一つ、それだけはダウンロード、購入してダウンロードしまして、まあ次回、来週かな、グルさんが来た時に、それは撮影して、アップしようかなと思ってます。ただやっぱりパソコンのゲームはまあプレステ4のゲームに近いので、まあ比較的やっぱ複雑ですし、そんなにレトロゲームほどカジュアルにこうパパパパッとできるもんでもないものが多いと思いますので、まあ、その点で自分的にもその知識も入れないといけないし、まあ、時間もかけないといけないので、まあどうなるかまだまだ全然不明ですね。はい、まあまあ焦らず自分のペースで行こうと思ってます。今日すごくそれを思ったんですよ。もうね、焦ってあかんなと思って、なんか焦っていろいろやろうと思った時って絶対失敗するから、失敗というか後で思い返した時に、なんであんな焦ってそのしょうもないことやってたんやろうっていうのでよくあるじゃないですか。でその時はね、自分は頑張ってると勘違いしてるんですけど、頑張ってると焦ってるはやっぱちょっと違いますからね。私もなんかこう行き急いでる感は若干あったので、別にそんなことせんでええわと思って、 まあゆっくりやればいいんだなみたいな感じでちょっと思い直して、ちょっと落ち着いてやりたいと思います。いろいろなことをね。はい、まあ風邪ひいたのがいいケーキで、まあゆっくりやります。はい、さあでは本日のテーマどうしましょう。昨日質問とかもいろいろいただいて、昨日おとといか、いただいたので、まあそこら辺はまあ前半、あ、後半で行こうと思うので、まず前半は私の話題でいきましょうか。何しようかな。まあ今の話にも似てるんですけど、これ言おうかな。まあちょっと真面目な話で、ドラゴン桜でしたっけ、東大生になる漫画みたいなあるじゃないですか。で俺読んだことないんですけど、その一コマかなんかをこう、こんなこと書かれてるよ、面白いよみたいな感じで紹介されてたのを見たことがあって、そこに1日20時間365日何か一つのことをやったら誰でも何かになれる、なれるっていう、何者かになれるっていうことが書いてあって、俺も結構そう思うタイプなんですよ。まあ短距離で世界一にはなれないかもしれないですけど、例えばお医者さんにはなれると思ってるんですね。弁護士にはなれるとか、あとは YouTuber にはなれるとか、そうですね、なんやろ、靴職人にはなれるとか、美容師にはなれるとか、東大合格できるとか、思ってるタイプなんですよ。で俺はだいたい1日16時間ぐらいと思ってて、でこれをやってる人いないんですよ、全然いないんですよ。だからまあ皆さんがどういうその視点で毎日生きておられるかとかは全然わからないし、またそのお好きな人生があると思うんですけど、なんか何かを成したいなとか、なんか何かになりたいなとか、自分がね、例えばその小説家になりたいなとか、何かなりたいなって思うことがあったら、あとはそのそうですね、サラリーマン年収1000万になりたいなとか、彼女が欲しいなとか、可愛い彼女が欲しいなとか、それ なんかあったら、そのことだけに1日16時間ぐらい使って、毎日毎日そのことだけに1日16時間ぐらい使って365日頑張れば、大体なんとかなります。皆さん大体なんとかなるんです。で私はだいたいこの1日16時間ぐらい365日休みなくっていうことを、まあおよそ4年ぐらい前にそれをやってたんですよ。でそれをまあやって今があるって感じ。つまり今動画を好き放題まあ自分で撮れて、でまあ YouTube ばっかりやってるわけじゃないんですけど、まあ YouTube に注力できているのも、まあこんな感じでダラダラここで喋らせてもらえてるのも、まあそうやって一回何かをこう頑張ったっていうことがあって、まあ自分では頑張ったとも何とも思ってなくて、生活のためにやってただけなんですけど、なのでまあこれおすすめの攻略法ですよ。はい、なんでしょうね、別にゲームで例えば日本一になるとかさ、そんなんでも可能やと思いますよ。それぐらいやれば、もう1位はもしかしたらその運もあるんで難しいかもわかんないですけど、まあ間違いなくそのトッププレイヤーになれるんじゃないですか。はい、ダラダラやるということではないんですけどね、その作業をするっていうことなんですけどね。で大体なんかもう自営業の人ってこんなもんはやってんすよ。自営業の1年目とかで大体こんな感じなんですよ。例えばお店開いたとかさ、居酒屋オープンしましたとかだったら、大体1日16時間ぐらいの労働が待っとるんですよ。そんながっつり16時間ずーっと動いてるってことはないですけど、まあ要するに寝てる時間以外はほとんど商売のこと考えるようになるんですよね。でしかも休みなんてないし、でこれでだいたい月給10万ぐらいですよ、だいたいね。自営業1年目ってそんなもんなんですけど、でもなんかそのいかつく頑張った経験っていうのがまあ後で結構生かされたりするんで、まあ何かねやってみたいなとか、何かを成してみたいなという方はね、ぜひねこれ勝負してみてほしいですね。嘘じゃないから、これは、ああ、ユーサさんマジやったって、1年後にほんまにやったら分かることなんで、ただやっぱできないじゃないですか。例えばサラリーマンやってたら、1日の、1週間のうちの5日ぐらいは、1日10時間ぐらいは絶対サラリーマンで、 拘束されると思うんですよね。だからやっぱ仕事辞めてやるしかないんですけど、何か成し遂げたかったらこれぐらいやれば、だからつまり逆算で、1年分何もしなくても、暮らせるお金が貯まったらこのチャレンジが1回可能ってことですね。はい、このチャレンジをする権利を得たってことですね。そこでソーシャルゲームやってたらダメですよ。はい、まあソーシャルゲームで1位になりたいなら別ですけど、はい、そういうことですね。だからおすすめ、非常におすすめな人生開拓法でございます。はい、まあそれちょっとちらっと言っときたかったよね。なんかその基本なんとでもなるんすよ。基本なんとでもなると俺思ってて、どのなんかその私は不幸ですとか、その私は恵まれてないですとか、まあ私は運がないですとか言う人結構いるんですけど、やってないんですよ。やっぱこれをやってないんで、でやった人はあんま言わないんですよ。それはそのより実力っていうことを自分で痛感するんで、これをやれば分かるんですね。でやったらそこそこなるから、まあ皆さん例えばめちゃくちゃ簡単な話しましょうか。今日ちょうどこの話、これをちょっとね、ツイッターでちらっと言ってたんですけど、昨日の夜中に、この YouTube 攻略 DVD っていうのを俺出そうかなっていう、まあ、冗談を言ってたんですけど、YouTube 攻略 DVD ってどういうことでしょうかと。YouTube で、まあ、YouTube ゲーム実況攻略 DVD って言ってもいいかな。俺はゲーム実況以外があんまよくわからないんで、まあ、わかるけど、そのゲーム実況だったらよりわかるんですけど、ゲーム実況 YouTube でのゲーム実 YouTube になってるな、これ読みたら YouTube のゲーム実況においで、YouTube のゲーム実況で稼ぐ方法っていうのを、そのまあもうそのノウハウを売りたいんです。正直もうだってもうほんまに体型だって俺できてるんですよ、完全に。ゲーム実況に関してだったらですよ。で俺が見ててすごい思うのが、もう本当に素材がいいのにもう変なことしてる人めっちゃ多いんですよ、マジで。その面白いのにこう世に出ていないとか、もうこんなに美人なのに全然人いない、集まってない、再生されてないとか、こんなにいいことやってんのに、なんか変わったことやってんのに誰にも知られてないとか、まあよくあるんすよ。あるじゃないですか。まあ皆さんでもよう思うと思うんすよ。この人ってなんなんやろみたいな。でそのいろんなやり方があるんすよ。俺自分のやり方が絶対正解っていうのは全然全く思ってなくて、ただ顔出しをせずに、名前とかも出さずに、素性を全く明かさずに、そのお金をなんとか稼ぐ方法っていうことを考えた末に、私は今のスタイルにこうたどり着いてるわけなんですけど、作戦立案が9割といつも思ってて、で立案の時点でもうこうなることは分かってたんですよ。俺はもうほぼ自分の予想通りにずっと来てるんで、ということは自分の戦略は合ってたっていうことになるんですけど、でこれをその他の人に当てはめるとね、例えば顔出しができなくて、まあ、名前も出せなくてみたいな、そういう、まあ、顔出しが重要なんですけど、それができない方だとやっぱ難しいんですよ。その俺と同じような戦略が絶対必要になるんですよ。でそうじゃなかったら今度は違う戦略もあるんですけど、まあとにかくそのちゃんと考えてやっていかないとダメなんですよね。あっち手出しこっち手出しってやるのはいいんですけど、結局やっぱり最終的にみんな、その特にその趣味、最初は趣味でやり始めたとしても、やっぱり成長、チャンネルが成長するのは嬉しいでしょうし、動画再生されてお金が入ってくるのは大事じゃないですか。だから、まあ、そこ頑張ればまた自分もね、頑張れるし、で待ってくれてる人のためにまた頑張って動画撮るっていうモチベーションにもなるから結構いいんですけど、まあせっかくね素材がいいにもかかわらずぶっ潰れて生きおる、ぶっ潰れとるというか、もうほんまに回り道してる人のなんと多いことかね。俺から見てたらですよ、 アホなんかな、もったないんかなとか、もったなすぎるやろとかすげえ思うんすよ。で、なんかさっきの話ですけど、簡単な話、例えば皆さん一回も動画上げたことないという方、YouTube ゲーム実況やったことないという方、何人もおられると思うんですけど、例えばゲーム実況でほんまに稼ごうと思ったら、まあ、いろんな手段がありますけど、一番何も考えなくていいのってどういうことでしょうかっていうと、これなんですよ。これなんです。1日16時間ゲームやってりゃいいんですよ。1日16時間365日休まずゲームをやるんです。どんなゲームでもいいです。で、それをもう延々と動画でにしてアップしていくんです。で、これができれば1年後にはそこそこのチャンネルになってるし、そこそこの再生数になってます。で、そこそこの金額も入ってきます。だから、やりたい方はやってみてください。どんなにヘボいやつでも、どんなに話がおもんなくても、1日16時間も動画上げてきょるやつはめちゃくちゃそれだけで差別化できますんで、もう十分なんですね。で、もうこれがまず一番簡単なんですよ。で、まあまあ、だから、まあ、どっちかやったら俺これ系ですよ。どっちかやったらこれ系、もう数で押していったれと最初思ってたんで、どうせならこれです。で、みんなこれがやっぱできないんですよ。そうなんですよ。結局できないじゃん、飽きるじゃないですか。これってもう仕事みたいなもんでめちゃくちゃきついじゃないですか。当たり前ですけど、どんなに好きなゲームでも、どんなに楽しいゲームでも、やっぱり1日何時間も何時間もやるって、まあ尋常やないんですよ、やっぱ。で、それをしかも別に1日だけじゃないからね、毎日やからね、毎日ですよ。で、で、それをね、じゃあそんだけやってたらどうなるかってことなんですよ。まあ、たまに、ほんまにたまに、そんだけやってても何も進歩しない人っていうのがたまにいるんですけど、まあ、普通の人は、例えば皆さん、コンビニでアルバイトに行ったとして、コンビニで1時間、1日16時間働いたとして、1年間そこにいたとするじゃないですか。じゃあ、めっちゃ1年後にはもうベテランになってると思いません？新しい、バイトが入ってきたらバイトの教育もしなあかんし、で、レジも覚えてるし、品出しも覚えてるし、より綺麗にしてるし、全部クオリティが当然入った当日、入った1日初日よりも、1月1日よりも、12月31日の仕事って、めちゃくちゃ洗練されてると思いません？ 1 日16時間も働いてたら。で、これ同じことが起こるんですよ。その、最初は思んないんですよ。クソ思んないんですよ。誰だってそうなんですよ。クソ思んないけど、し、クソ思んないし、クオリティも、なんていうかな、その何もかも面白くないんですよ。でも1日16時間も動画撮ってたら、1日16時間もゲームやってんの365日もやってたら、さすがに365日目にはそこそこゲームも上手くなってるし、で、なんかいろいろ考えるようになってるんですよ。動画のタイトルも考えられるようになってるし、サムネイルも変えた方がいいかなとか、やっぱちょっと進歩していくわけですよ。で、これ勝手にみんな進歩していくんですよ、やっぱね。仕事やと思って意識してやってると、だからやってみればまず儲かります。まあ、これでとりあえずは。ただここでもちろん、ここはもう基本なんですね、これやるってことは。で、これで差がつくんですよ。これでも人によって差がつくんですよ。じゃあ私にともう一人 A と B、 A 君 B さん、私顔出し全くしませんっていう3人がこれ同じこと始めたとしても、当然当たり前ですけど差はつきますよね。どんなゲーム選ぶかもそうやし、どんなトークするかもそうやし、で、ゲームの上手い下手っていうのもあるし、まあ当然差がつきますよね。で、さらにこの素材の部分プラス、例えば顔、 A さんは顔が出せますと。で、 B さんは顔だけじゃなくて、もう本名とかも出せますみたいな、もう全部晒せますみたいな、実写みたいなこともできますみたいなこととかだったら、もうそこでもまた差別化されて全然差がつきますよね。なので、あとはそこからはその素材ごとの料理法、調理法みたいなのがやっぱ私の中ではあるんですよ。で、この人はこういう風にしたらいいのに、この人はこういう風にしたらいいのにっていつもすごく思うんですよ、勝手にすげえ思うの。YouTuberの人って結構知り合うじゃないですか。 YouTube 実況の人っていっぱい知り合うじゃないですか。で、僕も実況やってます、私も実況やってますって言って、で、関連動画とかにも出てきたりするから、たまに見たりするけど、あ、もったいねとか思うんすよ。上から目線で申し訳ないですけど、その上から目線っていうことでもないんですよ。要は そのほんまにいいと思うのになんか素材が生きてない感じがして、そのせっかくねおいしいお肉なのになんかもうそんな焼き方したらマジでね、Lチキバンズ状態になってる人が結構いるんですよ。あーもったいねえなーって。それとかそのなんやろね、最近でよくあるのがまあすごい模様あるんすよ。だからね、本気で目先のものを取りに行こうとして食いたいなとか、本気で YouTube でちょっと小遣い稼ぎたいなっていう人はね、まずねちゃんと戦略を練らないとダメで、それが自分で分からへんのやったらね、俺に聞いてきてください。俺が答えてあげる。その代わり金取るけどっていうので俺 DVD 出そうかなと思ったんですよ、マジで。俺はそんなことを人にわざわざペラペラペラペラ教えるほどお人よしじゃないので、自分らで皆さん考えたらいいんですけど、自分らで考えてほしいんですけど、ただなんていうの、それ考えてやらなあかんよってこと。考えてない人が多すぎる。あとその自分を理解してない人が多すぎる気がする。もうだからね、なんかね、もう見ててねやきもきする。本当にもっともっとこうやればいいのに、こうやればいいのに。でまあ、ほんで当然ですけど俺のことをそういう風に見てくれてる方もいっぱいいると思うんで、まあそういう方はね、なんていうか具体的にアドバイスしていただけるとすごい助かりますけど、いっぱいいます、いっぱいいます。でもまだ私はどちらかというとまだ成功事例の方だとは思うんで、まだねマシな方だとは思うんで、なんかそのチート的に増やすっていうことももちろん可能なんですよ。チート的に増やすってどういうことかっていうと、そいつ自体の実力って全然関係ない場合が多いんですよ、 YouTube って。実は YouTube って実力社会に見せかけてあんまり実力社会じゃないんですよ。これが面白いんですよ。実力社会でやってるのは下の方のやつらばっかりで、上の方の人たちってみんなで回してるんですよ、お客さんを。でそれがどういうことかっていうと、まあ皆さん本当にめちゃくちゃ分かりやすいことで言うと、例えば芸人さんってさ、後輩を自分の番組に呼んだりすることがあるじゃないですか。それとかまあバーターで、この人のバーターでこの人が出てくるとか、そういうことってよくあるじゃないですか。まあ芸能界ってそういうコネみたいなこととか、そういう付き合いみたいなことで人が選ばれることってよくあるんですけど、芸能界よりも YouTube の方がよりそういう傾向が強いような気がします、私は。だから、こいつほんまにおもろい？ん？この人面白い？この人と一緒にずっとやってたから、この要するに A というカリスマがいて、 A がたまたま A がすごい面白い、 A はすごいゲームうまい、その A というカリスマのチームにたまたまいただけの人とか、たまたま A の兄弟だった、ご兄弟だった方とか、そういう方っていうのは結局 A があまりにもすごいせいで、なんとなくこの人もすごいんじゃないかっていう、皆さんこうバイアスがかかるんですよ。全然そんなことないじゃないですか。兄弟とか、友達同士でも、あと漫才のコンビでもそうですよ。片方がものすごく突出してるけど、片方がそんなに大したことないっていうパターンはほとんどですよ。そんなに両方ともが天才同士がちょうど組み合うなんてことはありえないことなんですよ。でもじゃあどうでしょう、考えてみてください。確かに A というカリスマがいて、そこにくっついてる金魚の糞みたいなやつらが、そのA を超えはしないですよ。再生数にしてもチャンネル登録数にしても A を超えはしないまでも、僕らみたいな底辺のやつからすると思いっきり差がついてるじゃないですか。めちゃくちゃ差がついてるんですよ。でこれはどういうことかというと、見てるやつもそこをそのバイアスを破れないってことなんですよ。だから見てる人も、つまり YouTube 見てる人っていうのも、実力で判断してるようでしてない、実はそういう部分に関してこう盲目というか、その絶対的評価って私がよく言うんですけど、絶対的評価っていうのが苦手な人が多いんじゃないかなって俺思ってるんですよ。権威とか人気とか、人がこう言ってるからとか、人がこう評価してるからっていう理由で、この人は面白いんだ、この人は面白くないんだって 決めつけやすい人が比較的ネットには多いのかなと思ってるんですよ。でその傾向がやっぱりその YouTuber さんとか見ててもすごくわかるから、だから皆さん UUUM とかあの大きいね、MCN は何をやるかというとコラボをさせるんですよ。とにかくコラボをさせるんですね。有名な YouTuber さんと有名な YouTuber さん、有名な YouTuber さんと中堅 YouTuber さんをくっつけるんですよ。するとどうなるかっていうと、有名なやつがそいつを引き上げる効果が出るんですよ。でこれが同じ事務所内でやれるから UUUM とかは強いわけですよ。非常にその結局この人が面白いって言ってるんだから、この人と仲いいんだから面白いに決まってるみたいな、このバイアスをもう無理やり張りに来るんですよね、コラボで。でこれめちゃくちゃ大事なんですよ。だからそのチート級に上がっていこうと思ったら、俺やったらどうするっていうと、例えばトップクラスの YouTuber さんに1000万払うんで一緒にコラボしてくださいとか、そういう風な交渉を俺はすると思います。もし自分がやるなら、例えばゲーム実況でめっちゃ有名な人に1000万払うから、現金で1000万払うから1個ゲーム1動画だけでもいいんでゲーム一緒にやってくださいとか、2000万払うんで2人だけでコラボで実況で最後までクリアさせてくださいとか、そういうオファーを出すと思います、多分。はい、音じゃさんお願いしますみたいな、私とゲームやってください。でまあ受けてくれるかどうかは別としてね、そういうオファーを出すのが結構早い。後で回収できますから、金なんてなんぼでも。そういうの、そういう風に俺はいつも思ってます。だからまあそれを私もそうやるコネもないし何もできないんで、別にそのやろうということではないんですけど、そういう要素が結構あるのよ。あるのはあるんですよ、本当に。だからそう本当にそうなんですよ。登録者数が多いから面白いのかもな、再生数が多いから面白いんかもなってやっぱみんな思っちゃうんですよ。でもそれがあだはなだっていうこと、それが実際はそうでもない、そこまで比例しないっていうことは、皆さん例えば AKB のCD のランキングとかオリコンのチャートとか見てもよくわかるじゃないですか。オリコンチャートって今 AKB と、まあほとんど AKB とあと EXILE とかがちょっとおるぐらいで、まあほとんどポップス、通常のなんかバンドとか全く入ってないんですけど、じゃあ本当にいい歌歌ってる人がオリコンに入ってないのか、オリコンの上位におるやつが本当の意味でいい曲いい歌なのかっていうと、それぞれ皆さん価値観が違うと思うんですよ。でそれはその AKB や EXILE やとか言われたら皆さんでも気づくけど、そこがあんま知らん人だと多分わからないですね。そうなんかな、行列できてるからあそこ生放送いっぱい人いるから面白いんかな、やろうなって。で間違ってはいないんですよ。当然面白くなかったら実力がなければ人は来ないんですけど、そのブーストのかかり方っていうのが YouTube は結構強烈なんですよ。イメージのブーストっていうのが、そのだから芸能界よりも厳しいかもわかんない、そういう意味では。そのイメージのブーストが、だからそれをこううまく利用できる人は利用するべしです、本当に。だからね、なんかコラボって大事ですよ、本当に。コラボって大事なんですよ。本当に一匹狼の人っていうのはなかなかいないですね。初期の本当に早い段階から頑張ってた人以外は皆さんそんな感じでやってますよね。まあ、特にゲーム実況はって話になりますけどね。はい、だからまあそういうね、だからそういう要素もあるということ、そういう要素もあるっていうことも含めて私は全部講義をできるんですよ、このレベルで。この完全に授業可能です、私。YouTube 実況で飯食う方法の授業可能です。もっと言ったらこの先が私はある程度見えてますんで、今の段階のこの先が見えてるんで、だからその先の部分もお話できるわけです。だからもうチャンネル登録がすごい増えるのに再生全然されねえ、何これとか、逆に動画再生一個一個されるのにチャンネル登録はしてもらえないなとか、生放送やったら人来るのに動画上げたら全然回数回らんなとか、 動画上げたら結構回数回るのに、再生、生放送やったら全く人こんなとか、いろんなパターンがあるんです。いろんなパターンを見てきたんです。例えば俺だったらチャンネル登録集まらんなって感じなんですよ。まあ動画数多い、動画数の更新度も多い、そうなのにチャンネル登録集まらない。でもチャンネル登録集まらない理由ももう大体分かってるんですよ。大体分かってるんで、まあそこはその天秤にかけてそれをそっちを取ってるんですね。チャンネル登録を集めない代わりにもうリピーターというかいかつい信者を増やすっていうそっちにあの振ってるんで、それも戦略で振ってるんで別にいいんですけど、その何も分からずにふわふわふわふわやってる人が結構いるんですよ。で、あやったやった増えた増えた、あやったやったって行くけど、あのとんでもない怖いとこ行ってる時あるんですよ。でっていうことは どういうことを言いたいかというと、例えば今やってることが戦略上を完全に大きなミスだったりするんですよ。でするとどうなるかというと、それに気づいてやり直そうとしたらまた一からになるんですよ。例えば生放送ばっかりで集めたお客さん、生放送ばっかりで頑張って集めたお客さんが動画見てくれないとするじゃないですか。金全然入ってこないですよ。でじゃあ動画見てもらおうと思って動画に注力し始めるじゃないですか。でも生放送のお客さんらは動画見ないんやから、また一からあのお客さん集めないといけないです。でその方やってる間に生放送で集まったお客さんはどんどんどんどん抜けていくし、これ難しいんですよマジで。一つのゲームでずーっとあのファンを獲得してきた人がいるとするでしょ。その人が急に別のゲームに行ってそのゲームのことをないがしろにしてると、ほなもうガラーッと全部入れ替わるんですよお客さんが。そうなってそんなことをするとじゃあどうなるかというと、今度はその動画をアップしてもそんなに再生されないし、なんか別のことやっても中途半端になるしみたいな、まあね、いろいろあるんです。本当にいろいろあるんです。で、まあそんなんも含めて、そのかなりこうなんていうんですかね、ビジネスライクな視点ではあるんですけど、結構そのまあ私自分で思ってて、こういうことをよくオフ会でブツブツブツブツ俺は文句言ってるんです。みんなにもうもったいないわっつって、みんなもうアホばっかりやみたいな、もうほんまにもったいないんですよ。もうもったなく感じる人ばっかりなんですよ。その俺からしたら、なんでそんだけ素材があって、なんでそれだけできて、そのね、もうそのそんな回り道をするのかなっていうのが、もうもったいなくて仕方がないと、最短距離を進みたい、あの私からすると考えられないことですよねっていうね。まあまあこの YouTube 攻略に関してはいつかね、その自分がこう完全にまとめてね、本でも出したいぐらいですね本当に。でもそれはまあ、この話にもなるんですけど、聞いてもらうためにっていうことにもなるんですけど、じゃあこれ俺がこの話を本当にさあ本を出しましたとして、じゃあアマゾンの Kindle 本を出しましたとして、まあ売れるか売れないかわからないですけど、まあ書いてもいいんですけど、それを聞いてもらおうと思ったら俺がもっとでかくならないとダメなんで、だから皆さん協力はよろしくお願いします。もう少しですよ、自分の中のその聞いてもらえるレベルっていうのは、人がいいなって、ちょっといいなって思うレベルだと思うんです俺は。そこぐらいから聞いてもらやっと聞いてもらえるようになる。お前なんか羨ましくないわ、どうでもいいわっていう状態だったら誰も聞かないんですよ。だからYouTube だけでご飯食べれてるんですか、ゲーム実況だけでご飯食べれてるんですかってぐらいがちょうどいいなぐらいのレベルだと思うんで、まあそこまでいったらちょっと本書いて出しますわ。はい、これはガチの攻略本になりますのではい、大変よねこれ、聞いてもらうためにっていうのは。本当に自分聞いてもらおうと思ったら、何かを言おうと思ったら、もう本当に枠さんですよ枠さん。聞いてもらおうと思ったら自分が偉くならないといけない。本当にこれが大事なんよね。ここが大事なところなんですわ。自分が 上になってないとね、誰も話なんか聞いてくれませんからね。さあ真面目な話をしていたらいつの間にか30分が経っておりましたので、ではリクエストテーマ&質問の方に行きたいと思います。ここで再度告知をしておきますね。リクエストテーマ、そして、私への質問、いつでもお待ちしております。質問リクエストテーマは すべて動画のコメント欄でお願いします。過去のラジオのコメント欄でも構いませんし、最新のラジオのコメント欄でも構いません。全部一応見れるので、気軽に書いてください。ただ採用するかしないかは私次第ということで、よろしくお願いします。はい、これね、俺に聞いてどうするのというこのヒヤリ対策どう思いますかなんですけど、ヒヤリ対策どう思いますかで分かんないっす。これは俺ほんまに分かんないっす。ヒヤリっていうものがおるっていうのは、実はヒヤリこんだけニュースになる前、大阪になるのニュースになる前に私オフ会で聞いてたんですよ。まさにあのいつもモノマネしてますテルさんがこのヒヤリにものすごく困らされてると、神戸の港で働いておられるんですけど、そこでもヒアリが発見されまして、実は今大阪で、話題になってますけど、大阪だけじゃないんですよ。もうすでに日本では結構発見されてるんですね。でこのもうめちゃくちゃ噛まれたら痛いんやって、もうやけどしたぐらい痛いんやって、でそれでまあかなり危険っていうことみたいなんですけど、ただそれ俺分かんないっすそれ俺分かんないんで、靴履くぐらいですかね。はい、よいしょ。今んとこ全然何とも思わないですね。あまりにもその自分がなんていうかな、当事者じゃなさすぎて、これがダメなんですけどね。なんて言うんでしたっけこれ、当事者じゃ なさすぎて、あまりにも遠すぎて、ほら、もう考えなくなる理論。あ、これなんて言うんやったっけ、忘れした。皆さん誰なん、これ何理論って言うんやったっけ、なんたらって言いますよね。自分の身近なことにはすごく饒舌に喋るけど、もう饒舌に喋ったり議論が進むけど、もうはるか遠くのこととかに関しては全然、本当に大事なことはそっちなのに全然みんな議論しなかったりするっていうやつ、何やったっけすいません、中途半端ですいません。なんちゃらって言うんですよ。なんちゃらなんちゃらなんちゃらって言うんです。そういうのがあるんです。あれなんて言うんやったっけな、すいません、ど忘れした。なんかね、身近なことはね、みんなね議論すんねん。例えば会社とかだったら、誰々さんが小さいミスをしたとかで、それでこう頑張って論議するんですけど、でも会社全体の、会社の上の方の本当に経営の売り上げの状態がやばいよとか、そういう話は実は誰もあんまりしないみたいなね。現場レベルでしかみんな話ができないっていうような、まあそういうやつなんですけど、ちょっと名前忘れました。あと今度調べておきますね。ちょっと忘れました。はい、ごめんなさい。さあ、じゃあかっこいいお金の使い方、何しようかな、ここら辺どうしようかな、これからいきますか。絶対に譲れないポリシーは私のっていうことだと思うんですけど、もう私は決まってるんですよ。まあジョジョのセリフ、ジョジョの名言でもあるんですけど、まあ納得は何よりも優先するっていう、私のこの人生においてもうそれだけです。自分が納得してるかしてないかということがどんなことよりも大事です。はい、だから自分が納得しないことに関してはいつまでも聞きまくるし、調べまくるし、なんでなんていう疑問を絶対忘れないし、ムカつくし、もし納得してせずにやらされるようなことがあったらもうごっつ嫌っていうことですね。で逆に自分が納得してるのならばどんなことでも頑張れますし、どんな他の人がしょうもなと思うことだって、自分が納得してることだったら、自分が必要だと思うことだったらどれだけでも努力できます。だからその納得は何よりも優先するっていうのが私の絶対に譲れないポリシーです。まあ大体そう言ったら、ああそういう性格やなっていうのが分かっていただけると思うんですけど、私そんな感じです。だから人の言うことを全然聞かないっていうタイプでもないし、人の言うことばっかり聞くタイプでもないんです。私がどういう人の意見を聞くかっていうと、私が納得できる意見を言ってくれる人の意見を聞くんです。 それは納得させるために、私を納得させるために、例えばソースがあったり根拠があったり、その納得させるに足る理由があって初めて話が成立するわけでしょ。だから僕も人に言うためには必ず納得してもらえるように話をします。人に何かアドバイスするにしたって、あかんわ、面白くないよ、あれではダメだよと言ったところで、何が面白くなかったとか、どういうところがダメだったとか全然わからないじゃないですか、伝わらないじゃないですか。それは早いわとか言われても、なんで早いの、早いとお前が思ったんっていうのが伝わらないわけですよ。でそういう怒り方、そういう嫌味、そういうまあ言ったら忠告をいくら人にされても、人っていうのはわからないんですね。だからあれはやめた方がいいよって言われた時に、それでもグッとやめなければいけない場面は必ずあります。例えばサラリーマンだったらそうですよね。上司にその言い方やめとけって言われたら、なんでか説明聞きたいけど、でも聞けない状況っていうのも多々ありますよね。でも俺はそれでも聞くんです。え、なんでですかって、というのがその時点で俺がなんでですかって聞くってことは納得してないってことなんですよ。理由がわからない。だから俺が単純に俺のことが気に入らんってことですかと、じゃないんやったら俺は俺が考えてやったことでこういうふうな結果になってるんやけど、それでしかも責任も僕だけのものになるんですけど、なんでダメなんですかと、俺のために言ってくれてるんだったらちゃんと理由も言ってくださいってちゃんと言います。それで職場ではのし上がってきましたから。これ言わずにイエスマンの人もいっぱいいますよ。でもそういうやつ出世できません、絶対。だってそういうやつは後輩にも同じことをやるからです。自分が説得力なく言われたことを必ず後輩にも同じことをやりよるんです。だから後輩も懐かないです。後輩に話を聞いてもらってちゃんとやってもらうためにも納得させる必要があるんです。お前のやり方は決して間違ってない、10点満点やったら7点はやれる、でもあと2点上積みしたらもっとすごいことになる、その2点の部分を俺は言ってるっていう風に説明してあげれば後輩は動いてくれるわけですよ。ああよかったって。だからそこの何て言うかな、言い方とかですよね。だから納得させる言い方ですよね。そのどんな状況であれ、それはめちゃくちゃ気をつけてるし、またその下手くそ、その何をこう注意するにしても質問するにしても、その日本語が不自由というか、まあ下手くそな人にはもうまともに俺は当たらないって感じですね。なんていうか、そこをがかけて話してくる人ってすごい多いんで、だからそういう人はもうその時点でパッて、その時点でもう切り替えてはいはいってなるだけですね、俺は。そういう感じですね。それでずっとやってきましたね。でまあ理由っていろんな理由があると思うし、その理由聞いても納得できないことっていうのも多々あるとは思うんですよ。あの理由聞いても納得できないことなんてめちゃくちゃこの世の中にはあるじゃないですか。でその自分のコンセプトと全く反することとかね、例えば自分がこれは 100% 丁寧だと思ってやってたのにもかかわらず、それが失礼だよっていう風に、上司に言われたと。でもインターネットで調べても、ね、自分のさらに別の知り合いに聞いても、それとどっちか比べた場合はやっぱり自分の方が丁寧だっていうことが確実に分かった場合は、上司の方が間違ってるってことじゃないですか。で人間なんで、いくら上司と言っても上の立場と言っても間違ってるもんは間違ってるんですよ、やっぱ。でそのそういうこととかも戦っていかなあかんんすよ、結局。そのそことも戦っていかないといけない。そのなんていうか、こう上だっていうだけで俺が合ってるよっていう風に高圧的に来る人とか、ヘラヘラしながら来るやつとかいっぱいいる。王さんもそうでしたからね、まさに私の元先輩の王さんもそうでしたから、最初は。その新人、何も教わっていない、まだその当然ミスも起こるような段階でその完璧を求めてくるような人とかも当然 いますよね。でそれって納得とは程遠いんですけど、まあただそこに自分で納得しようとしたら、何を納得としてくっつけるかというと、そいつがアホっていうことですよ。だからみんなもそう思ってたらいいと思うんですよ。皆さんもいろんなことがあって納得できないこともあると思うんですよ。で納得できないことが起こった時にさ、まあストレス解消法にも近いかもわかんないんですけど、このね 納得できないことがなんか起こった時にさ、その悔しいやんか、でイライラするやんか、腹立つなみたいな、あ、なんなんその言い方とか思うじゃないですか。でも一回冷静になるんですよ。一回冷静になって自分が間違ってるかもしれないし、その自分、その人の意見も最もかもしれないし、さらに他の人に聞いてみたり、もっと冷静にこうネットで調べてみたり、本読んでみたりして、やっぱ調べるんですよ。そこはやらないとダメですよ。感情でね、ただムカつくわとかそんなことではダメなんですけど、いろいろもう一回回ってみて、でその人の評判とか、その人が普段どういう話してるかとかも聞いてみて、その上でやっぱり納得いかんかったら、そいつのことアホやと思っといたらいいです。あの、言えないならそいつのことアホやと思っといたらいいんですよ。それ当たってるんで、だからあの人のようにはならないでおこうという勉強が一つできたと思って、ありがとうございましたって言って手合わせといたらいいんです。それだけでいいんです、別に。あの、職場ではね、はい、あんで職場離れたらもう付き合う必要全くないから、どうでもいいですから、はい、そういう風にしとけばいいかなと思います。よし、じゃあ私のストレス解消法は、あんまりね私ね、こうストレスたまらないタイプなんですわ。ストレスってどういう時にたまんのかなと思うと、まあなんか嫌なことを強制されたりとか、そういう瞬間だと思うんですけど、まあストレスという言葉とはちょっと違うかもわからないんですけど、自分が一番嫌なことは自分に対してストレスがかかるんですよ。まあでも皆さんもこれはそうだと思うんですよ。この回り回って巡り巡っていったら、まあ例えばそのアドラーは、全ての問題は対人関係に発生すると言いました。つまり俺はもっとその先を思ってて、じゃあ全ての問題は自分の内なるところにあるっていうことですよね。簡単に言えば、自分がストレスを感じるか感じないかとかは、自分が悔しく思ったり、自分が、怒りに感じたりするわけで、その自分自身がその何かしら負の感情を持った時に初めてストレスがかかると思うんですけど、で人にあんまり何言われても、そのあんま俺ストレスは感じないんですよ。それよりかは、人に何か言われた時にうまく返せなかった自分とかにストレスがグワッとかかるんですよね。でどういうことかっていうと、例えば動画撮っててイライラーとする時あるんですよ。自分で動画3本4本ぐらい撮って、もうめちゃくちゃイライラする時あるんですけど、まあこれストレスですよね。それはどういう時かって言ったら、うわもうおもんなーっていうことですよ。もうとにかくおもんなーってことですよ、自分が。だからそう、その例えば味噌カツのタレでイライラしてたとかさ、その普段いつも怒ってることあるじゃないですか、ムカつきましたよとか。だからそこら辺って、あのビジネス怒りなんですよ。結局これも俺のストレス解消法の一つにさせてもらってる部分あるんですけど、これ俺は喋りでもう発散できることが確定してるんですね、怒りの事件が起こった段階で。つまり例えばレジでオバハにムカつきましたってなった時、その瞬間確かにイラッとします。でもそのもうその時点で俺はもうネタにしようって決めてるんで、するとスーってなんか変わるんですよ。よし、もっとやれみたいなもっと来い、もっと俺をムカつかせろみたいな、もっと面白いこともう一個起こせみたいな感じで思って、そこでそのまあ消化することができるんで、だからまあそれ自体がストレス解消になってるっていうのはありますね。あとそうですね、まあ皆さん言っていただいてる通り、カラオケ配信はやっぱストレス解消になりますね。で不思議とカラオケ配信 YouTube でやってるんですけど、不思議とあんまり嵐の人が来ないんですよ。もっと下手くそ、やめろ、死ねとか、気持ち悪いとか、もっと俺来るやろうと思ってて、全然その来ることを想定してたのに、意外と皆さん優しいんですよだからカラオケ配信はすごいストレス解消になってますね。あとはまあストレス解消というか、私のその普段の行動の中で自分の好きな時間っていうのはやっぱお風呂、ゆっくりお風呂に入って本読むとかですかね。そんなんはまあ好きですね。その図書館行くとか、そんなんは好きですかね。だからなんか自分が自分で面白く喋れなかったとか、特にまあグルワさんと弟と動画を撮ってる時にもうね、あーもうイライラすんなーとかいうのはあります。それがやっぱり 結構グッとこうストレスといえばストレスになるかな。まあでもそれも結局こういう風に話できるしね、あいつ全然ダメなんですよとか、それあの話できるから、あんまりこのストレスを溜め込みすぎるってことはないかな。いやだからね、そうあのね、その発散できる場所というか、そのムカついたことを口に出して人に伝えることってすごく大事なんやなと思うんですよ。女の人がよく、彼女とかがね、皆さん彼女とか奥さんがこう仕事行って帰ってきた時にペラペラペラペラペラペラペラペラしょうもないあの愚痴を喋ってくるじゃないですか。で、ってでアドバイスしたら怒るから、アドバイスせんと聞かなあかんじゃないですか。そうやな、大変やな、ほんま大変やったなって言って、あんなんて普通に上手なストレス解消法なんでしょうね。ただこっちはストレス溜まるけど、あれがほんまの意味で聞きたい人に話ができたら、面白い人にあの面白く話をしてくれたら俺らもストレス溜まらへんのにね。女性の方、もうちょっと落ち着けてくださいよ。女の人落ち着けへんな、落ちないやんってよう男突っ込みますよ。関西人の男やったら一回は絶対に女性に突っ込んだことあります。落ちはみたいな、終わりかえみたいな感じで。だからそのよくあるじゃないですか。だから女性の方ちょっと意識してくださいよ。本当に小さい落ちでもいいんですよ、男の人のためにね。聞いてくれた男の人のために、実はでもこれもう5年前の話なんよって最後にね、これ使っていいですから。実はでもこれもうでもな、私今日これだけ言って聞いてくれてありがとう、でもこれ実は5年前の話なんよ、急に思い出してカチンときてねって言ったら、なんやねんそれって男の人も和らぐから、何それみたいなえ、なんなんそれ、今何掘り込んだみたいな、私のちょっとしたボケやねんけどみたいな、ちょっとおもろいやみたいな感じになるから、頑張って、うまく最後ちょっと何か落とすようなね、ちょっとでもいいから、ほんまにちょっとでもいいから、ただ腹立ったまんまで終わらんと、ちょっとでも落としてあげると男性はそれでだいぶ和らぎますからね。はい、なんかそういう感じにしてくれると嬉しいかなと私の願いでございますね。まあ世の男性全ての願いじゃないですかね、本当に。そう、頑張ってください女性の皆さん。でも男性の皆さんも聞いてあげてくださいね、ちゃんと。俺もなかなかのアドバイス中ですから、すぐ言いたくなるんですよ。それはだって上司に、もう上司にちゃんと言った方がいいんじゃないのとか、皆さんもよう言うてるでしょ、絶対言うてるでしょ。もうな、もう嫌やったらやめろやみたいな、嫌やったらその仕事やめたらええやんけ、なんで行くねん、時間があったらええやんけ、やめたらええやんけとか言ったら、もうプーンみたいな、もうすぐ怒りますから女の人は。そんな言ってへんかみたいな、プーンってなって、もう何やねん、何やねんこれはっていう。だからそう言ったらあかんの、それは言ったらあかんねん。大変やな、明日も頑張らなあかんやん、もう早寝なあかんでって言って、もう寝さそうとしましょう皆さん。もう寝さそうと、もう寝なあかん、お風呂入り、すぐはもうお風呂入らそうとすればいいですから、お風呂入りクーリッシュ買うてきといたるからな。お風呂入ってる間俺コンビニでクーリッシュ買うてきといたるから、お風呂上がりにクーリッシュガッといったらええから、それで大体もう笑うとるからね、大体それで OK です。皆さん、男性の皆さん、まずお風呂に誘導します。お風呂入ってき、ゆっくり使ってき、家でゆっくり使ってき、もうでその間にコンビニにおもむろに行ってクーリッシュを一つ買ってきて、これクーリッシュ買っといたったからって言ったら、もう大体もうそれで OK です。もうふわっとなりますから、皆さんもクーリッシュの方を使ってくださいね、うまく。本当に大変よ、男性はさ、言いたいタイプなんやって。その生理学的にもなんかね、問題をこう、問題が起こったかとことをとにかく解決したいんやって。男性っていうのはとにかく解決したい生き物なんですって。で、女性はそれに対して共有したいタイプなんですって。とにかくその情報を共有したい、解決したいというよりかは起こったことをただ共有したいんですって。男性は起こったことを解決したい、 この違いがあるんですよ。でそれがやっぱりその男女のその会話のこうすれ違いを生むんですけど、でも問題を持って帰ってくるのは女性なんですよ。やっぱ男性はなかなかその解決したい問題を女性には相談しないんですね。まあなぜかというと男性は解決したいから、自分で。だから女性に自分が解決できてないっていうことを言いたくないんですよ、本能的に。自分が解決できてない問題、これで俺悩んでんねん、こんなんでずっとへこんでんねんっていうのを女性に相談したくないんですね。女性というか誰にも相談したくないんです。なぜかというと自分で解決したいから。自分で解決してる、自分で解決できることが男性の自分の能力だと自分本能で思っているから。女性はそうじゃないんですよ。共感したいから。で自分が解決できてないことに全然そのなんていうか辛いっていうか、その恥ずかしいみたいな、そういう感情が、変な本能的なそういう感情がないから、男性に聞いてよ聞いてよ、女子会でも聞いてよ聞いてよ、こんなんあってんって結構話をするんですね。聞いて聞いて聞いて、もうこんなことあってこんなことあってこんなことあって、大変やねん、私無理やねんって、お前無理やなマジでって言ったらもうブチ切れよるからね。マジ無理やんって言ったら、大変やな、でもそんなことないよ、こんなことないよ、大丈夫よって言ってあげなあかんのよ。だからあとはクーリッシュ、あとは風呂上がりのクーリッシュでなんとか叩き込んで、風呂上がりにクーリッシュを叩き込む、これで大体大丈夫。はい、まあでもね、その優しくしてあげてください、女性にはね。はい、さあ、あ、もう、いやもう時間ないわ、すげえな、もう時間ないな、ちょっと風邪気味ですいません。もうなんか若干鼻声になってますけれども、喉だけが痛いので、まあ喋り続けるのなかなかしんどいですから、今日はこの辺で終わりましょうかね。まあもちろん明日明後日もラジオ自体はやれると思うので、まあ、状態次第ではもしかしたら短時間とかになるかもわかんないですけど、まあ基本今の感じだと全然大丈夫そうなので、とりあえずはいこんな感じでやっていきます。あまり心配していただかなくても大丈夫なので、はい、ちらっとねツイートをしてしまったら、やっぱり大丈夫ですか、大丈夫ですか、どうもないですか、お大事にしてくださいですごい言っていただいて、すごい嬉しいんですよ。それを待ってる面もあるんで嬉しいんですけど、大丈夫ですから、やばい、や言ってつぶやいてすぐ後悔するんですけど、でも言わないことにはさ、そのね、声おかしいですねとかも何のも嫌やし、まあ一応言ったということで、はい、ごめんなさい、大丈夫です、私全然大丈夫ですので、はい、では皆さんも夏風邪ひかないようにね、ちょっとエアコンと室内室外のこの気温差がめちゃくちゃ激しいですから、ですので体調万全きっちりやって、女性の話を今日も聞いてあげてください。ではお疲れ様でした、おやすみなさい、また明日。